8ページから9ページ、ミナボラ、ボランティアセンターコーナー、ナンバー85、一緒にボランティアをしませんか？生活支援ボランティア、養成講座受講者募集。リモコンの電池や電球の交換、扇風機を片付けたり、ストーブを出したり、衣替えをしたり、私たちにとって何気ない日常の動作、そんなちょっとしたことが自分ではできなくて困っている方もいます。季節に合った服を着て過ごしたい。寒い日にはストーブをつけて温まりたい。明かりがついていると安心する。そんな普通の暮らしは誰かの支えが少しあれば続けることができます。本講座ではちょっとした困りごとに自分の力を貸す生活支援ボランティアの基礎を学びます。難しいことはありません。何か自分もやってみたいけど何ができるかなと思われる方は、ぜひ受講してみてください。内容1、生活支援ボランティアが求められる背景について。生活支援ボランティアって何をする？講師、岐阜県社会福祉協議会、地域福祉、ボランティア担当、安田太一氏。2、高齢者の心と体、認知症を理解する。講師、水波統制園、片桐千恵氏。3、障害者の心と体を理解する。講師、東農基幹相談支援センター、笠原幸子氏。4、実際の生活支援ボランティア活動について、福祉お助け隊の活動紹介、講師、福祉お助け隊メンバー、日時、10月27日木曜、13時30分から15時30分、場所、市民福祉センターハートピア、2階介護者教室、ボランティア研修室、対象者、ボランティア活動に関心のある市民、定員25名、受講料無料、申し込み、水波市社会福祉協議会、電話 0572-68-4148。 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、講座を中止する可能性があります。東農後市社協災害ボランティアセンター設置運営合同訓練を行いました。令和4年6月24日、水波市民体育館に東農後市、中津川市、恵那市、多治見市、土岐市、水波市の社会福祉協議会職員及び災害時に連携して復旧支援などの活動を行う関係団体のメンバーが集まり、災害ボランティアセンター設置、運営合同訓練を行いました。前半は認定 NPO 法人レスキューストックヤードの栗田信之氏による講演で、被災者が留意する点及び法制度について学びました。後半は災害ボランティア愛知人、愛知県の愛知に人の赤池博美氏による演習で、参加者は水害時の床下の状態や壁の保全方法などを実際に体験しました。東農後市の社会福祉協議会は災害時の協定を結んでいます。いざという時に災害ボランティアセンターが機能するよう、今後も合同で災害ボランティアセンター設置、運営訓練を行っていきます。写真が6枚あります。1枚目、説明。長机を前にして、左に栗田信行氏、右に赤池博美氏が座っています。栗田氏がマイクを持って話しています。2枚目、床板剥がし体験。説明。赤池さんの指導のもとに、男性が体験用の台の床板を剥がしています。3枚目、各種道具についての説明。 説明、ブルーシートの上にホースや工具などの道具が置かれ、25、6名の参加者が赤池さんの説明を聞いています。4枚目、養生テープを貼る体験。説明、後方で参加者が白い棚のようなものに養生テープを貼っています。その前方で赤池さんがマイクを持ち、後方を指さしながら説明をしています。5枚目、床下の狭さを体感。説明、数十センチほどの高さの台の下に一人の男性がうずくまっています。6枚目、工具を使う練習。説明、二人の参加者がドリルを使って板に穴を開けています。写真終わり。実はこれ、災害時に備えておくと便利です。災害に備えて食料や日用品の備蓄をしている方は多いですが、それ以外に備えておくと良いものを災害ボランティア愛知仁さんに教えていただきました。厚手のブルーシート、シャープ3000と記載されているもの。薄いシートは破れやすいので、丈夫な3000番台以上のシートがおすすめです。雨漏り対策に使用する場合は、ロープを通す穴があるものにしましょう。養生グッズ。災害が発生すると、お店の養生グッズが売り切れとなり、手に入りにくくなります。復旧作業で壁など家の中が汚れたり、傷ついたりするのを防ぐため、各家庭で用意しておくと、いざという時困りません。写真説明、シャープ3000と記載されたブルーシートの写真です。写真終わり。